続きまして、JT ニックの谷さんの方から、前回、釜山の方で行われました AP ニック30についてのご紹介をいただきたいと思います。谷さん、よろしくお願いいたします。
IT 事業部の谷です、私からはですね、今年の8月に開催された、前回 AP ニックミーティングでどんな議論が行われたのかということをご紹介したいと思います。いつもはですね、5日間にかけて月曜日から金曜日まで開催されているんですけど、今回はですね、1日短く4日間で開催ということで、ちょっとセッションとしてはつなぎ気味だったかなというところはあります。で、参加者は244名と、今まで過去単独で開催して AP ニックミーティングの中で一番参加者の数が多かったようです。で、韓国に行ってる JP ニックのような NIR であるスペアニックが今回のミーティングを主催していました。で、プログラムの構成としては、いつも通り各種チュートリアルがあったり、プレナリーの、みんなが聞く共通して、情報共有を行うセッション、それから AP ニック総会というものもあるんですけど、ちょっと特色としていつもと異なったのは、IPv6 トランジションという名前のセッションがあって、V6M の移行に向けた、情報共有にフォーカスしていたということ、それからセキュリティをテーマにして、RPKI やアビュース対応といったようなことについて話し合うコースが開催されたりということと、それから、最終日の午前中にですね、災害におけるインターネットといって、ニュージーランドや日本で大きな地震がありましたので、どのように実際のネットワークのオペレーション状態をしていたのかというような紹介があったりしたのが今回の特徴です。で、その中で、いつも開催されるポリシージムというセッションの中でアドレスポリシーに関する議論を行っています。で、そのプログラムのセッションの特徴については先ほどお話しした通り、 V6A 移行に向けた発表が中心で、 6LD や NAT624 の実装の状況ですとか、それから IPv6 で、今年の夏に行われた、それから行われた V6A のレビューなどが議論されました。で、ちょっとこの場ではですね、詳しくその内容についてご紹介する時間が残念ながらないんですけど、プレゼンテーションが全部公開されてますので、これらのトピックについて興味がある方がいたら、ぜひ AP ニックミーティングのウェブサイトから確認していただくことができます。で、今回の決定事項としては3つの分野において選挙がありました。 NRNC というポジションと、あとポリシー支部のセッションを行う上でのチェアの選挙、それから NIR 支部といって、国別インターネットレジスト JP ニックの組織が、集まって議論している支部があるんですけど、そこの、支部におけるチェアの選挙がありました。ポリシー面での今回の決定事項としては、4点のポリシー提案が行われた1移転に関する提案1点がコンセンサスで得られて、残りの3点の V6 のポリシーの見直しについては次回のミーティングに持ち越し継続議論という形になりました。で、選挙の結果なんですけど、こうして改めて見てみると、各ポジションに日本からの代表者が選出されているという結果でして、まず NRONC なんですけど、これはですね、ICANN レジに対してグローバルポリシー、IANA から RI に対してどういうふうにアドレスを分配するのかということを決めていくという世界共通のポリシーなんですけど、それを ICANN レジが承認する上でアドバイスを行っている機関でして、こちらでチェアをしてくださっている藤崎さんがですね、今回選出されたという結果になりました。それからポリシー支部は、いわゆる JP ニックのオープンポリシーミーティングのように、AP ニックのフォーラムにおいてアドレスポリシーについて議論を行っているセッションなんですけど、今回はですね、メンバーが全て一新されまして、今までコーチアだった人、アニリントとニュージーランドの人ですけど、彼がチアに選出されて、新たなコーチアとして日本からソフトバンクの山西さんと、それからオーストラリアのスティーブンスという人が選出されました。で、この2つの5年の日本から選出されたということで、日本フォーラムと AP ニックのフォーラムとの連携がよくより良くなると良いのではないかというふうに思っています。で、NRO支部の内野には私自身が開催されたという結果です。で、今回された 議論するアドレスポリシーの提案なんですけれど、当然コンセンサスがある特定の提案についてもご紹介していきますけれど、グループポリシーの見直しの提案は今回は取らなかったんですけれど、次回の APネックミーティングで継続議論というふうになっていますので、どういった議論が行われたのかということも合わせてご紹介していきたいと思います。でグループポリシーの見直しについて共通する課題としては、もっと長期的な需要に対応できる分配を求めているというところが共通点として言えるのではないかと思います。で、まず移転 の, ポリシーの提案についてお話しする前に、今の時点でリピニフトの移転というのはどういうふうになっているかということをご紹介していきたいと思います。まず、移転を行える資格というのは AP ニックと契約締結を行っている組織の中で行うことができますので、割り振りを受けている LRR、国内に機械と IP アドレス管理指定事務所ですね、それから、AP ニックと契約締結済みの PR アドレス、非正規 PR アドレスの契約もそうですし、特殊用途プロバイダー非依存アドレスの契約も行います。それでですね、移転をするにあたっての要件なんですけれど、AP ニックの2分間のサイトを動かす前、つまり今年の4月の前には、アドレスの移転を行うときに、どれくらいその移転するアドレスを使うのかということを確認する要件が加わっていたんですけれど、AP ニックの在庫を動かした後は、移転元と移転者、業者の合意さえ確認できれば、アドレスをどれくらい使うのかと確認を行わないという要件になっていました。この理由としては、正しい分配先、実態に合わせた分配先が AP ニックのデータベースに反映されると、きちんと情報更新の移転の状況に応じてしてくれるということに徹するということが目的だったので、余計な制約は加えないということで、アドレスの利用確認を行っていないという要件でした。ただし、その後にですね、AP ニックとしては他のレジストリートの移転も行いたい、特に営利地域の移転を、営利地域たくさんアドレスを持っているので行いたいというふうに思いまして、今年の8月に施行しているという状況です。で、それを実際の効力に移すように実現するために、営利地域の中からも、じゃあ AP ニックの地域との移転を認めてくれないというのはですね、で、そのうち AP ニック地域から提示されている条件というのは、AP ニック地域に他の移転案件の RIR で移転時の審議をしているどのくらいアドレスを使うのかというのをきちんと精査しているということが条件になっているというステータスです。で、そういったこともあるので、今回の提案が行われました。で、なので AP ニック地域においても AP ニック地域の移転を実現する上で、移転をする上でどのくらいその移転アドレスを使うのかという確認審議を行うということが要件として加えましょうということです。これはなので基本的な考え方として、在庫枯渇前から言っていたことを在庫枯渇後も継続しましょうということです。で、そもそもこれは前回の AP ニックミーティング、今年の2月の AP ニックミーティングから提案はされて議論はされてきていて、継続議論だったんですけど、ちょっとこのタイミングでは行わないでおこうという判断が初めは提案者の場合であったんですけれど、営利地域における懸念があまりにも強くて、営利地域がちゃんとアドレス管理をしてないんじゃないか、そういう地域の移転を認めるべきではないというような議論が非常に高まってきていたので、これを早く対処した方がいいということで、今回の営利地域で、提案が行われたということです。で、今回のミーティングではですね、前回の営利地域ミーティングを行われたときにですね、これを言ってしまうと、移転を行うので制約になってしまう、余計な制約を加えることによって、その実は裏で移転が進んでしまって、AP ニックのデータベースに移転の実態を反映することができなくなるんじゃないかという懸念が表明されて、反対意見が表明されてたんですけど、今回は議論は全くノーコメントで提案が支持されました。で、これの背景にはシェアの方から営利地域の移転を考えるところ、要件を適用することが必要なんだよということを結構説得をして、反対していた参加者もそうであれば仕方がないという考えに至ったようです。で、JP ニックも含めた NIR の施行については、NIR の判断が強いというふうに定義されているので、これについても後ほど休憩アクトの部分で改めて提案をして、皆さんと一緒に議論をする予定です。 で次が、IPv6 ポリシーの見直し関連のテーマなんですけど、3点のうちのまず1点目、この1点目はですね、ちょっと文字がすごい多いことから分かる通り、まあ、結構いろいろな細かい改定を加えようとしているものです。で趣旨としては、今の基準はちょっと運用の実態に合っていないので、アドレスが欲しいと思った人が、ブロックアドレスが欲しいと思った人は今の基準のままだと、もらうことができない。例えば一番初めから最小割振サイズ、スラッシュ3種類なんですけど、それなりに大きなサイズの基本が受けたいと思った時に、今の基準だとそういうことが実はできるのに当たりにくいですとか、それから、割り振りを受けた IP アドレスの空間の中から逆引きの設定をしたいと思った時に、逆引きの設定の単位っていうのは 4ビット単位というふうになっているのに、それと一致しないと逆引き設定のミスにつながりやすいというのがとか解説したいという趣旨があるようです。で具体的な内容としてはですね、今 HT 群衆と呼ばれている利用率に基づいてどれくらいアドレスブロックアドレスを使うのかというのを、まあ、見て分配サイズですとか追加の割り振りを認めるかというのを見てるんですけど、それはもう非常に複雑であるので撤廃して ISP アロケーションユニットというものをベースにサイズを判断しましょうということです。それから今は、今後2年分までの需要を認めてるんですけど、これを5年分まで拡張しましょうというものです。で、ISP のアロケーションユニットというのは、ISP がじゃあ自分のネットワーク量の状況に合わせてパック単位で、じゃあ ISP アロケーションユニットを定義しましょうとか、エリア単位で定義しましょうとか、ISP が決めることができます。で、ISP アロケーションユニットでどれくらいアドレスを使うか、70% の利用率を満たせるだけのサイズを、割り振りますというような考え方に基づいています。で、先ほどの逆引きの設定のやりやすくするために、割り振りと割り当ての単位をネグルバンドを4ビット単位にする。例えばなので、スラッシュ32という単位で割り振りを行った後、その次の単位というのは、今だと、スラッシュ31、30というのを細かく1ビット単位で決めることができるんですけど、この提案が施行されると、4ビット飛んで32の次はスラッシュ28、でそのスラッシュ28の次はスラッシュ24というのもっと大きなまとまりで、アドレスの割り振りが行われるということになります。で、すでに北米の AD 地域でですね、このポリシーの施行を決定していて、同じ AD 地域の提案者が他の世界的にも提案した方が良いということで、 AD 地域でも提案を行っているという関係があります。で、今回のミーティングでの議論なんですけれど、逆引きの設定をやりやすくするように、ミドルバウンダリーベース4ビット単位で分配を決めましょうということについては一定の指示が表明されたんですけど、これを必須としてしまうと、実際に分配サイズを決めるときにもっと細かい単位で分配したいのに、それができないと柔軟性が失われてしまうので、それを任意とすることは良いけれど、必須とすることについては強い懸念が示されていました。で、それ以外の見直しを行う基準については、まあ、結構基準が複雑で分かりにくいのでということもあるでしょうし、それからそんなに今の基準で困っているという声が聞かれなかったので、見直しの必要というのは確認されませんでした。で、AD 地域で、この見直しが必要とされている状況と AP 地域というのは違うのではないかということで、今のところ指示がされていないという状況です。で、2点目のウェルポリシー見直しを求めるというのは、これは中国の方々の提案で、中国ではですね、他の国における中国における一つの国っていうのは、例えば、広東省だったり北京省だったり、他の国における一カ国の IT と同じくらいの規模で運用しています。なので、それは全部その1 ISP ではあるんだけれど、独立したネットワークとほとんど同じような形で運用しているくらい大きな規模のネットワークを、なんか他と同じ基準で分配をされてしまうと非常に困るということがあって、この状況を改善したいというのが提案の背景でした。具体的にはですね、いくつもたくさん大きなポップを持っていて、それぞれネットワークの成長率が違うと、それを全部一つの割り振りブロックとして需要が確認されて、スロースタートで小さい最初割り振りサイズからちょっとずつこう需要を増やして分配していくという思想だと困りますと というようなことでした。なので、それに対する対策としては、実際の分配自体は今まで通り2年分の需要まで認めるということを言うんですけれど、アドレス空間も約10年分の需要まで認めてほしいということで、経済程度、市場サイズですとか人口や経済成長率なども考慮した上で予約戦争を検討してほしいということです。で、それに加えて1組織につき、複数のプレフィックスの申請を認めることが国単位で独立した、例えば、どこかないですけど10個分持っていたとしたら10個のプレフィックスを独立して申請することができる。今だと1プレフィックスだけなんですけれど、そういうふうに分配することができることも認めてほしいと。で、10年後に予約された空間が全て分配される結果として一つのまとまったプレフィックスとして集約されるということが提案されています。で、今回のクリニックミーティングの議論としては、もちろん長期的な需要に対応できるポリシーというのが必要だということについては理解されたんですけど、全国果たしてその問題への対応として一番良い方法なのかということについては、いくつか疑問が、提示されて、今の AP ニックの運用では実はスパーサロテーションという呼ばれているやり方で実は予約をしてるんですね。で、最終的に連続したレンジになるように1回目の割り振りレンジの、例えば倍とか3倍とかいうレンジを予約していて、追加で申請が来てもそこの連続した空間から割り振られるようになってきているので、今のその運用をもう少し見直すことが対応できないのかですとか、中途半端に納得するということも今の2年分ではなく長期間の需要を取れるように、実際に分配してしまった方がいいんじゃないかというような話がありました。で、提案者の立場としては予約されて運用上の対応だけだと予約されるという保証がないので、きちんとポリシーとして明文化したいという要望があるようです。で、もう一つ気になるポイントは、AP ニックはその追加で INA に自分 の, その AP ニックの代表がなくなったので、ビルドカードに追加申請をしたいという場合に、予約空間があまりにも大きすぎるとこの空間を使ってないというふうに言われて、予約空間を使えないというふうに見なされるので、その分追加申請がアドレス空間に追加が必要なのでできなくなってしまうんじゃないかという影響も懸念されていたんですけど、これについては AP ニックの事務局長のコールミスから、そういったポリシーで運用してますということが明言されて、化されていればきっと誤りの理解が得られるだろうという確認が得られています。で、最後なんですけど、これはですね、インドからの提案で国単位で連続した Vlog が空間を認めてほしい。例えば、インドに対してはあらかじめスラッシュ16とか国単位でいくらアドレスが必要かということを精査した上で、もうあらかじめその国のこのサイズというふうに、割り振ってしまう。で、その中から国インドの中の、それぞれの事業者に分配してほしいという提案が行われました。で、彼らの提案の説明としては、解決したい問題としては、そういうことができないために、経路の細分化につながっているということや、法的機関が、ネットワークの不正な利用者を特定できないということが理由として挙げられていました。で、APX32 での議論としては、そもそもその必要性の理由として挙げられている、問題になっているという根拠がわからなかったというところで、で、かつ、提案が問題解決につながらないのではないかという点が指摘されました。で、それからですね、その前提は別として実際にこれを実装しようとした場合、そもそも 国全体としてどれくらいアドレスを使うのかというのを予測するのが非常に難しいんですよね。多すぎたりするかもしれないし、少なすぎたりするかもしれないということと、それから一つのブロックを連続した形で管理した場合、例えばどこかの国はアメリカのアドレスレンジ、アメリカ、簡単に例えばアメリカの ISP がや中国からのアドレスレンジはスパムのみからブロックしようというふうにした場合、一つのワンプレフィックスだけのブロックのフィルタリングポリシーがかけてしまうので、非常に簡単に国全体のトラフィックがフィルタリングされてしまうというリスクが高いというようなことが懸念事項として挙げられていました。で、これはちょっとその純粋に技術的というよりも、インドとしては、国レベルで必要なもっとアドレス空間を確保したいというようなちょっと政治的な目的もあったりするということが提案者の中でこの裏ではちょっと疑われているというところもあってですね、提案自体には反対意見が多く反対だったんですけど、一方で、一つ前の中国の提案のようにで ですね、長期的なその、移行、ウイルスの移行を国家レベルで考えたときに、まあ、何か必要なアドレスというのを、ありふれる仕組みというのは必要だということについては一定の理解は示されました。なので、まあ、これらその3つのポリシー、ウイルスの見直しをする、まあ、ポリシーの議論全般としては、どれもその個々にどう対応するかということを置いといて、今の基準のままだと長期的な V6 の需要に対応することが難しいということについてある程度理解を得られているという雰囲気です。で、どちらかというとそれぞれの提案に対して個別具体的に検証していくよりも、まあ、提起されている問題の中でですね、もっと包括的に対応していく方が良いんじゃないかという姿勢が一部の議員の方から示されていまして、例えば最後にインドからの提案というのはそう踏みたいという形じゃなくて、中国からの提案のもっと長期的な、10年とか、まあ、もっと先の基準に対応できるような分配基準を考えていくという形で対応することができないだろうかというような姿勢も示されています。で、これはアドレスポリシーには直結しないんですけれど、その IP ニックミーティングの後、今年の10月にですね、インドが国連総会でインターネット関連 の, ポリシーについて新たな国連機関を新設しましょうという提案が行われている状況です。これはアドレスポリシーだけに限らないんですけど、国レベルでですね、インターネットの運用や管理に関わることというのはもっとこう世界的に検討していきましょうというような提案が行われていて、まあ、こういった動きと合わせてですね、あんまりその今回のインドからの提案を、まあ、無理にしすぎてしまうとこういった国際問題が発展したりということもあるので、まあ、あまり政治的なことを気にしすぎる必要もないんですけど、まあ、それも含めて今後の動向を見守る必要があるのかなというふうに思います。なので、まあ、今回のエピニックミーティングのまとめとしては、コンテンツが得られたものとしては IPv1 でですね、現地にはどの程度アドレスを使っているのかという審議を行っていくことが決定しました。V6 の見直しの提案については次回の ET の組み上げに続き議論する予定です。なので、まだ通ってはいないんですけど、もう一回次の2月に議論される予定なので、もしも JP のコミュニティからここは気になる、懸念するべきところがあるんですとか、もっとこうした方がいいということがあればですね、このフォーラムで、今から議論していることが望ましいと考えています。
はい、奥谷さんありがとうございます。では今のご講演に関しまして何かご質問、コメント等ございますか。そう、最後の一枚にしていただいて、これの下の V6 のポリシー見直し提案2点3点
3点、はい、
はい、応援のやつがあるのか、その3つですね、はい、了解です。何かご質問等ありますか。もしくは特に今 V6 のポリシー3つご紹介いただきましたけれども、そちらに関するご意見等々としてもありましたら、後ほどまた改めてメーリングリスト等で皆さんにご意見をという形で、はい、では久井さんどうもありがとうございました。